経トレンディ。
こんにちは、週刊日経トレンディ構成担当の縫田貴です。さて今回は東京六本木にあります ANA インターコンチネンタルホテル東京に来ています。例年ですとね、毎年11月に日経トレンディ恒例のヒット商品ベスト30の発表会会場から現地レポートをお届けしているんですが、今年はなんと毎年6月に発表している上半期ヒット商品ベスト30も発表会が行われるんです。これも多分アベノミクス効果っていうやつなんですかね。今週の週刊日経トレンディはこの2013年上半期ヒット商品ベスト30発表会の模様を現地からリポートいたします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2013年上半期ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けします。さあ間もなく始まるようですよ。
本日司会進行を務めます総口明久と申します。どうぞよろしくお願いいたします。個人生活を刺激する流行情報誌日経トレンディは1987年の創刊から26年、あらゆるトレンドを紹介してまいりましたが、とりわけ毎年恒例となったヒット商品ベスト30は、流行りものの発信は日経トレンディと各界より大きな反響を呼び、皆様に高いご評価をいただいている企画と自負しております。年末に実施する年に一度の企画なんですが、2013年はアベノミクスで消費者心理が大きく様変わりし、大ブレイク商品が続々登場したことを踏まえ、日経トレンディ7月号では上半期ヒット商品ベスト30を紹介いたします。上半期のランキングは創刊以来初めての企画でもあります。本発表では2013年の上半期ヒット商品ベスト30、そして時代のヒットは地方から生まれる傾向を受け、エリア別ご当地ヒット賞も発表してまいります。ではまずはじめに日経トレンディ編集長渡辺敦美からご挨拶がございます。
日経トレンディ編集長の渡辺敦美と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。日経トレンディ7月号になるんですが、上半期のヒット商品ベスト30というのを発表させていただきます。基準はといえば年末と基本的に変わりません。一つ目はその商品が売れたかどうか、そして、新規市場ですね、新しい市場を作ったかどうか、そして消費者のライフスタイルを変えたかどうか、この基準というのは26年間全然変わってない基準なんですね。ただ上半期というのは実は途中段階でもあるんですね。ということなので一つ基軸を加えてます。その商品がヒットの継続性があるかどうかということを踏まえた上で総合的に判断してます。でそうした中で見ると次元の違う商品というのが入ってきてます。さらにジェジェジェと驚く商品ですね。これ分かる方は分かる、分からない方は分からない。ジェが一つではないんですね。ジェが3つも4つも続くような驚く商品というのも出てきています。こういった商品が下半期にどうなっていくのかというところも合わせて注目しながら見ていきたいなというふうに思います。
それでは2013年上半期ヒット商品ベスト30、30位から4位までをご紹介いたしましょう。まず第30位です。高機能マスクが異常な売れ行きになり、九州では前年同期比で140倍になったメーカーも、空気清浄機も全国的に売れました。 PM2.5 対策グッズ。29位です。ゴーグル状の美容家電、目元を温めつつ保湿するという機能が女性にも男性にも支持され、半年で予想の3倍を超える20万台を販売しました。目元エステ EHSW50。 28位です。元気に成長するヒロイン、能年レナへの共感で4月の平均視聴率は 19.4% と出足好調な NHK の朝ドラジェジェジェが流行語にもなりました。アマちゃん。27位。2.5 杯分のコーヒー豆を使用した本格的な特保、年間目標150万ケースのうち6割を初月に出荷しました。4月で1000万本を売り切ったというヘルシアコーヒー。26位。大手がこぞって参戦した自宅で本格カクテルが飲める新ジャンル、20代から30代の男女が支持して親子シェア飲み需要も創出しました。レディートゥーサーブ、レディートゥーミックス。25位。中高年には懐かしく、若者には新鮮な昭和のメニューが復権、外食チェーンのメニューへの導入や専門店の出店が相次ぎました。ナポリタン。24位です。およそ3ヶ月で30万本が出荷された紙に色を塗るチョーク、 休日にプチ変身を楽しむ10代女子の必須アイテムとしてブレイクしました。ピーマリアーズヘアカラーチョーク。23位です。マウスとしても使える小型のスキャナー、 A4 サイズまで対応しています。テレビで紹介されたことをきっかけにブレイクして、年間4万台が視野に入っています。マウス型スキャナー MSC10。 22位、みずみずしい果汁の香りが特徴の粉末スティック紅茶、ホットもアイスも手軽に楽しめます。年間販売目標を計画費2倍の20億円に修正しています。ブレンディースティックティーハート。21位です。世界文化遺産に内定したニュースが流れるや否や、富士山周辺に観光客が殺到、除外勧告された三保の松原まで予想外の大盛況です。富士山。20位です。鍋つゆを固形にした発明が受け、半年足らずで年間販売目標の11億円を突破。鍋以外にも使える万能調味料として通年商品になりました。鍋キューブ。19位、村上春樹ファンの新作への飢餓感を煽り、小説では史上最速の発売後7日で100万部発行、発売日の深夜販売も話題をさらいました。色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の都市。18位です。3年ぶりの開場後は連日満席、1ヶ月で15万人が観劇に訪れました。劇場内外の土産店は盛況で、周辺店の売上にも好影響が及んでいます。歌舞伎座。17位、ビートルズの再来と言われる英国初のイケメン5人組。1月の来日時に見せた笑顔で女性ファンを掴んで、 CD の売り上げは195万枚へ。ワンダイレクション。16位です。大人化が進む女子小学生が夢中になるアニメキャラ、アイドル疑似体験やおしゃれを楽しめるカードは2800万枚を出荷しました。アイカツ。15位です。意外なピンククラウンの登場に女性も振り向き、3ヶ月でおよそ4万台を受注しました。大ヒットした12代目ゼロクラウンの実績に迫ろうとしています。クラウン。14位です。化粧落とし不要で重ねたメイクがお湯だけで落ちるという化粧下地、2月の店頭発売から1ヶ月で128万個出荷と急速発進を見せています。フルメイクウォッシャブルベース。13位です。60年に一度、20年に一度の神事が重なり、参拝の勢いが加速。出雲にはゴールデンウィーク中、若い女性を中心に前年同期比2倍の人が押し寄せました。出雲伊勢。12位です。医療現場でダントツに処方される花粉症薬がスイッチ OTC 化、半期で40億円を売り上げ、市販の鼻炎内服薬でいきなりトップに立ちました。アレグラ FX。 11位、ぬいぐるみのクマが暴れるアメリカのコメディ、ソーシャルメディアを使った宣伝で若い女性を集め、興行収入42億円と予想外の好成績を収めました。テッド。10位です。東急東京メトロの相互乗り入れと伊勢丹改装の相乗効果で、休日の乗降客は7割アップ。周辺店舗もにぎわい、エリア間競争で一歩リードです。新宿3丁目。9位です。シリーズ6作目ながら386万本を販売、他人とのコミュニケーションを楽しめる作りが受け、関連書籍もトータルで140万部を突破しました。飛び出せ動物の森。8位、スマホタブレット特需で対応機器が大売れ、ソニー機が牽引したスピーカー市場は前年同期比2倍に。キーボードも好調です。 Bluetooth 機器。7位、セブンイレブンが大攻勢、販売数も急激に増えています。競合他社も対抗し、コーヒーは今やコンビニで買うのが当たり前になりつつあります。コンビニコーヒー。6位、昨年293億円を稼ぎ出したくまモンに続き、バリーさん、ふっかちゃんなどスターが続々登場しています。 CM やイベントで全国区へと成長中、ゆるキャラ。5位です。油を一切使わずに揚げ物ができるということで、発売前から多くのメディアで取り上げられました。これによって予約が殺到、家電量販店では品薄状態が続いています。フィリップスノンフライヤー。そして4位、予備校講師がテレビや CM に多数出演、今でしょの決め台詞をあらゆる業界が消費喚起の切り札として活用し、一大現象になりました。林修さん、今でしょ。ということで、4位までを一気にご紹介しました。この中で皆さんが買った、使った、行ってみたものはありますでしょうか。さあ、それではいよいよベスト3の発表なんですが、こちらは会場からお伝えしましょう。
さあ、それではベスト3参ります。第3位です。グローバルプレイヤー4社が割拠する最激戦区、七型に舞台を移し、タブレット市場が一気に花開く、 Nexus 7&iPad mini。 これはまあタブレットはこれからも編集長人気続きます ね。
そう
です
ね。これちょうど2年ぐらい前のスマホ市場と同じぐらいの市場に成長してきている。つまりどういうことかというと、いよいよタブレットが本格ブレイクっていうところに向かいましたということですね。
はい、第2位です。4月末にダウンロード数1300万を突破、先日さらに1400万を突破しました。つまり日本人の10人に1人が遊んだ、ユーザーの要望を取り入れゲームのあり方を変えるパズル&ドラゴンズ、通称パズドラ。これは山岸さん、
はい、
やってらっしゃるんですか？
そうなんです。私あまりゲームとかってしたことがないタイプではあるんですけど、はい、うん、パズドラに関してはもうハマりましたね。
なんでなんですかね、普段ゲームをしない女性が やるっていうのは。
多分そうですね、そんなに難しくないというか、うん、あのパズルであって、でモンスターをこう育てていって、はい、まあ、両方なんですよね、うん、そういう意味では両方の要素を取り入れてるの で、
なんかクリアしていく、悔しいからまた次をクリアしたいって。全クリアなんですね。
はい、私もこれも全部クリア
して。すごいです。全部クリアしたんですか？
はい、もう新しいダンジョンができるのを待ってる状況
なんです。
それ相当すごいことですからね。
いや、だからそういう普段ゲームをやらないライトユーザーをがっちり取り込んでるのがヒット。この
そうですね、本当にそういう、そのここまでまあヒット2位というところに上がってきたという理由はやはりそういうことだと思います。今まではあんまりね、まあ知ってはいるけどもあんまりやらないっていう人も取り込んでしまっているというところで、この大ヒットにつながったんではないかなと思いますね。
はい、そして日経トレンディ2013年上半期ヒット商品ベスト30第1位に輝いたのは、100万円の時計から一方100円の高価格入浴剤まで、完成工業が財布をこじ開け、晴れ消費が加速、アベノミクス消費と、堂々1位アベノミクスという言葉が踊りましたけれども、はい、編集長。
そうですね、やはりね、今までのその流れを大きく変えてしまったというところですよね。去年までは本当にね景気低迷でこう沈滞ムードが漂ってたんですね。それをやはり一変させた。ただそのアベノミクス効果自体が本当にねどうかという判断はもう少し先になるかもしれないです。なんですが、消費マインドというものを刺激したのは事実なんですね。高額のね時計だったりとか住宅、車、さらにツアーですね、クルーズツアーというのが好調です。でもっと言うと身の回りの方でもプレミアムビールだったりとか、今までは安いっていう方向に走ってたものがちょっとだけリッチにっていう風に向かってるんですね。これを長い目で見ますとね、2000年以降本当にずっと長い不況だったわけですね。その中でユーザーはもちろんそのプライベートブランドのような元気な商品もありましたけども、ユーザーは消費者はどんどんちょっと沈んでいった、その沈滞ムードを吹き飛ばしたというところで1位に選ばさせていただきました。
なるほど、1位はアベノミクス消費でした。はい、山岸さん、はい、まあ、アベノミクス消費の影響を感じるというか、何かあれやっぱりちょっと変わったかなと感じる時ってあります？
ニュースゼロでもやはりそのアベノミクスに関してっていうのは何度も取り上げてはいるんですけど、はい、その中でも例えばじゃあ男性の紳士服とかがベーシックな色じゃなくてプラスアルファのカラーが実際売れていたりとか、うん、外食なんかではちょっと高いいいものを食べようっていう思考があったりとか、まあ、そういうところでやっぱり私がニュースを伝えている中でもそういうところは感じるんですけど、まあ、これに関連するセールだったりとか、いろいろもっと消費を良くしようっていう取り組みを各企業がやっぱりしているので、それにこう影響を受けて私なんかはじゃあちょっと買おうかなっていう気持ちにはすごくなります
。そうですね、はい、そういうその全体のねこうなんて言うんでしょう、ちょっと買ってもいいかなというような気持ちにさせるっていうかね、そういうようなところがありましたよね。
はい、福士さんいかがですか、なんかちょっと最近雰囲気変わってきたかな、ね、みたいな。
ニュースとかでもアベノミクス効果みたいな形で、はい、デパートなんかでも高いものがちょっと売れてるってすごい耳にするので、
はい、
で僕もこの前先日20歳になったばっかりなので、もっともっとなんか政治とかにも耳を傾けていきたいなってこれから思いますね。
はい、
なるほど。
2013年上半期のヒット商品ベスト30、見事1位に輝いたのはアベノミクス消費でした。株価の高騰、円安、消費税増税前の駆け込みなどが重なって消費が急回復しました。長く続いた不況の影響ですっかり冷え込んだ消費者心理が、買うなら今でしょとばかりに変化したのは、まあ、今年上半期の最大のトピックだったわけですよね。ちなみに会場にはですね、その林修さんのですねコメントビデオなんかも流れて受けておりましたし、あとくまモンもね登場して非常に可愛らしかったですね。 週刊日経トレンディ、今週は2013年上半期ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしています。さあ、テレビや新聞など多数のメディアのインタビューを終えてですね、編集長が来てくださいました。今回なんですけれども、上半期のヒット商品ベスト30の発表に加えてですね、新基軸としてご当地ヒットということで、全国各地区のですね、ヒット商品というものが発表されたわけですけれども、このような新しい試みを始めた意図というのはどの辺にあるんですかね。
実はですね、この上半期でヒット商品のベスト30をつけるのも初めてなんですけれども、それと同時にご当地をヒット賞というのもつけるのも初めてなんですね。で、実はそのご当地っていうのを考えた時に、いろんなところに実はヒット商品、その場所だけで流行ってるものとかっていうのが、全国ヒットまでは行ってないんだけれども、特定の地ととか特定の地域に受けてるものっていうのは実はいっぱいあるんですよ。で、そういったものを、発掘してみようじゃないかというところで、いろいろ調べてみますとね、やはり全国にいろんな面白い商品っていうのがいっぱいあって、でこれらは例えば日本の技術をこう利用してたりとか、なんか別に全国ヒットになっても全くおかしくないものというのがあるんですね。そういう意味で全国ヒットになる可能性を秘めているものとして、そういったところにスポットというか焦点を当てるという、ね、企画なんですね。
架け橋でご紹介しますと、北海道東北地区のご当地ヒットはよしみ、関東甲信越地区は指先トング、東海北陸エリアは体感型劇場システム 4DX、 近畿エリアはハッピーターンズ、中国四国エリアはレアシュガースイート、そして九州沖縄エリアはクイックウォッシュとですね、ちょっと耳なじみのない言葉が並んでいますので、こちらに関してはですね、ぜひ日経トレンディ本誌7月号をご覧いただきたいと思うんですが、この上半期のヒット商品ベスト30をですね、ご覧になってですね、全体的にどのような傾向があるというふうにお考えになりますか。
はい、一つはですね、アベノミクスというものの影響というのが非常に大きいということがあります。そういうと、例えば高額商品っていうものも売れ始めてますし、一方で身の回りの商品っていうのも、今までは安さ安さ一辺倒だったものが、ちょっと高くても買おうかなというふうな風潮が出てきているんですね。ただし、今までのバブルの頃との違いっていうのがあって、それは何かというと、ずっと不況だったじゃないですか。だから消費者はもうちょっとでもコストパフォーマンスがいいものとか、あるいはもう納得がいくまで吟味して吟味して買うっていう、そういう賢い消費者に変わってきてるわけですね。そういう消費者が手にしたものというのは何かっていうと、ちゃんと今までの実績があるものとか、なんか評価が定まっているものとか、そういったものをちょっとリッチだけども手を出すっていうような、そういういわゆる堅実リッチというようなキーワードが上がってくるんですね。本当にその石橋を叩く消費とか、そういったところが今までのそういうその好景気の時とはまた違う動きというのが見えてきてるんですね。
財布の紐は緩めるけれども、漫然とした使い方はしないよと、堅実ヒットというお言葉にあった通り、その消費者が賢くでも楽しく消費をするという時代が2013年だと、いうふうに言えるかもしれないですね。
あとね、やっぱり去年 の, そのヒット30の段階でもちょっと話したと思うんですけども、その元気になるとか楽しくなるとか、そういう商品が去年の中にもちらほらランクインしてたんですけど、実はやはり上半期その流れというのはもっと大きくなってきているという、その楽しい消費、嬉しくなるとか、ハッピーになるとか、元気になるとか、そういったようなものというのが増えているというのも上半期の特徴なんですね。あともう一つは、消費者をびっくりさせる商品というのも増えてきています。典型例というのが、そのフィリップスの、ね、5位に入りましたノンフライヤー、これは油を一切使わずに揚げ物ができるという家電ですよね。大人気になってます。店頭で品薄になってますけども、そういったものもそうですし、あと14位に入りましたフルメイクウォッシャブルベース、これも化粧落としが不要でね、40度のお湯につけたらメイクが 自然に落ちる、まあ、女性にとっては、ね、非常に嬉しい商品なんですよね。今までなかったものなんです、うん、でしかもお手軽になってるんですよ。時間短縮、時短ですね、時短につながったり手間を省くっていうところにつながったりということを言った時に、非常に手間が省けて楽になって驚く商品っていうのが多いというのも、もう一つの特徴なんですね。
さあ、そんな中でですね、この30のヒット商品の中で編集長が個人的に気になったものは何かなと思うんですけど、今回の発表会の席上でですね、28位に入った NHK の朝の連ドラあまちゃんに出演している福士蒼汰さんがゲストとしていらっしゃったわけですけれども、本番中にですね、この先どうなるんですかっていうのを福士さんに聞いてしまって、司会の総口さんにそれは楽屋でやってくれというふうにたしなめられておりましたが、
はい、つまり私は毎日見ていて、ちょうどたった今の現状で、あの先輩がいなくなったところまで知ってるんですね。だけど、もういなくなるのかな、出てこないのかなというふうに質問しましたら、いやいや、そんなことはありませんと、まだどこかで出てくる可能性がありますというところを聞いて、うん、よかったなと思ってます
NHK のですね、朝の連ドラのこの先が分かる週刊日経トレンディーということでですね、何を言ってるんだか自分でもよく分かりませんが、さあ、じゃあその中で編集長が気になるもの、あるいは個人としてでもこう欲しいなと思ってしまったものみたいなものを一つ挙げていただきたいんですけど。
一つですか。いや、なかなか難しいですけど、やっぱりノンフライヤーはすごく気になります。実際料理もねしなきゃいけないですし、で個人的にハマってしまったもの、今日のゲストの山岸麻衣さんがね、おっしゃってましたけど、パズドラハマっちゃいましたねみたいな。
編集長パズドラやってるんですか。
いや、やってるんですよっていうか、やり始めたと言いますかね。でそうするとなんか全然抜けきれなくなってしまいましたみたいな、そんな感じでしたね。
この上半期のヒット商品ベスト30、去年の暮れのですね、2013年ヒット予測ではですね、見られなかったようなものまで、ドンと出てきたりしています。
もちろんそういった、ね、流れが変わったということもあるんですが、ただ基本的に去年出した健康みたいなキーワード、これは本当にいろんな商品に入ってますし、あと例えば去年のキーワードの中にありました小世帯ですね、つまり子どもたちが独立して夫婦2人になった世代、それと独身の男女というのが増えてくるというようなところでの、そういうその今後の、ね、家族像というのを変えた商品が出てきますよという、まあ、それに合った商品が出てきますよということを申し上げたかと思うんですけど、例えばこの20位に入った鍋キューブなんかはそうなんです。個食に対応している、一人のものでも楽しめるけれども、実はそういう最近は家族がみんな一緒に集まることも多い、そういう場合はみんなでも楽しめる、一人でも楽しめる、いわゆる個食対応の商品っていうのもやっぱり出てきてるんですね。
まあ、そういうところも含めまして、どんな商品がヒットしたか、それはなぜヒットしたのかというところ、それから、まあ、最近のヒットの傾向みたいなものまで含めて、日経トレンディ本誌7月号ではもう大特集、パッと今開くとですね、これ70ページ過ぎてもまだこの特集やってるんですよね。
すごいですね
すごいですねって
編集長が作ったんですからね、
はいはい、ということでですね、ぜひご覧いただきたいと思います。週刊日経トレンディ、今週は2013年上半期ヒット商品ベスト30現地レポートをお届けしました。渡辺編集長、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
この発表会の会場ではですね、毎回壁面にずらーっとベスト30の商品の現物が並べられているんですが、ヨッシーさんがいるのを発見しました。ヨッシーさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今回ですね、ベスト30が発表されたんですけれども、記者の視点でもいいんですが、ヨッシーさん個人としてこのベスト30の商品の中で惹かれたもの、買いたいもの、あるいは買っちゃったっていうものありますか？
私やっぱり旅行が好きなので、出雲伊勢はぜひ行ってみたいなと思いました。
13位に入りましたけれども、まあ、あの式年遷宮がどちらも重なるっていう非常に珍しい年で、ね、あの鉄道だけでなくても本当にたくさんの旅行商品が発売されて、しかもそれが実際に売れてるんですよね。
はい、そうですね。あの出雲は以前からですね、あの縁結びということで女性の人気もありまして、盛り上がってたと思うんですが、伊勢の方も同様にですね、まあ、女性に非常に人気で、女性誌なんかは非常に売れてるらしいですね、特集したものが。で、まあ、私はやはり鉄道が好きなので、ぜひあの夜行列車で出雲に行きたいなと思いました。
まあ、出雲に行くならサンライズ出雲で、伊勢神宮に行くなら島風という感じですか？
そうですね。あとはまあ伊勢の方でしたら、あの JR も結構かっこいいあの快速電車とかしてますんで、それで行くのもいいかなと思います。
なるほど、まあ、ちょっと今度ねその辺なんかもお話伺わせてください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
チェックマンさんいましたよ。どうもどうもどうも、お疲れ様です。
Hey you、
よくわかんないけども、今回のベスト30の商品の中でチェックマンさんが実際に欲しい、あるいはこれは気になるっていう商品ありますか？
はい、欲しいもの、気になるもの、買っちゃったものですね。買っちゃったものということで言いますと、私先日新宿3丁目を購入いたしました。
意味わからない。これ町、
はい、伊勢丹をはじめとして多数の最先端のお店が集積し、こんなに魅力的な町はないということで私購入させていただきました。
いやだから何を購入したんですか？
新宿3丁目です。
ということで、チェックマンさんでした。ありがとうございました。
Thank you。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。今回は2013年上半期ヒット商品ベスト30発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。来週はスタジオに戻って通常通り渡辺編集長とお届けします。次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は縫田橋でした。Trendy.